はい、それでは聖書朗読をいたします。フィリピの手紙4章4節から9節まで、教会備え付けの聖書では355ページになります。それではお読みいたします。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。何も思い煩いないで、あらゆる場合にもに感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての良いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を留めなさい。あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にくださいます。それでは今日は証し分かち合いということで、マサリさん、あ、聖書を選んでくださいましたということですね。
うん、これで内藤さんはこの聖書を選んでくれたので、これでみんなで分かち合いを、
分かち合いしましょう。
一応、まあ、内藤さんが感じてらっしゃることとマッチしてるかどうか分かんないんだけど、はい、過去のこの教会の礼拝のメッセージのノートから探り出して、うん、ちょっとずれて、まあ、ここを含む今日は4章の4節から9節なんですが、
はい、
もう9年前にその時だからジョーさんか、
はい、
4章の3節から19節というのがカバーされているメッセージがあって、とりあえず読みます。テーマが2つあって、意識的に感謝することについて考えてみよう。で、これがポイントが3つあります。もう一回言いますね。意識的に感謝することについて考えてみよう。まあ、宮内先生がいつもおっしゃってたことですね。気持ちがついていかない、感情がついていかなくても、まず主に感謝しようということをいつもおっしゃってましたけど、まあ、ジョーさんが挙げてるのはこの中ポイント3つありまして、1つ目が身近な人、家族や友人で、この人がいなかったら私は今どうしているのだろうかと考えてみよう。その結果、その人との出会いが与えられて感謝することができますか。その人に感謝することができますか。いいですか。それが一つですね。身近な人でその人との出会いに感謝できるかどうか。二つ目がですね、もし神様がいなかったら自分は今どうしているかと考えてみよう。その結果、神様に感謝できますか。はい。で、三つ目が、まあ二つ挙げましたけど、三つ目が、今考えていたことで日頃自分があまり感謝していなかったと思いますか、それとも日頃から感謝していたと思いますか。そういうのを考えてみましょうということです。2つ目 のテーマが、感謝を選択できるとき、感謝を選べるとき、これが4つポイントありまして、今のあなたの状況について神様に感謝することができますか。1つ目ですね。2つ目が、感謝することができる状況は何でしょうか。やっぱり感謝できないという状況、やっぱり感謝できないという状況は何でしょうか。で、3つ目が、感謝できないという状況があるなら、それを神様の御手のうちに委ねることはできますか。神様からの癒しと慰めを受けることができますか。4つ目です。あなたの今までの人生を振り返って、恵みと慈しみが迫ってきたと言えるでしょうか。 これは詩編23編からですね、後で読みましょうか。もし言えないとしたら、そのことを神様に委ねることができるでしょうか。詩編23編、開かなくても、こちらで読みますけれども、ある意味聖書では一番有名な箇所の一つですよね。23編 の、 あの最後の節、6節に、誠に私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう、私はいつまでも死の家に住まいましょうという箇所がありますけれども、神様が私のことを守ってくださって、そこで、生きている限り慈しみと恵みとがずっと自分についてきてくれるという箇所があるんですけど、そこのことですね。その4つのポイントね、4番目もう一回言いますと、あなたの今までの人生を振り返って恵みと慈しみが迫ってきたと言えるでしょうか。もし言えないとしたら、そのことを神様に委ねることができるでしょうか。以上ですね。それが、まあ、ポイントとしては7つありますけれども、それが今日の聖書箇所とっていうか、内藤さんが考えてたこととマッチしてるかどうか分かんないけどどうなんだろう。でもただあれだね、何か感じたことあります。今読んだとこじゃなくても、今読んだとこ、今説教ノートから喋ったことじゃなくても、今日の聖書箇所自体で感じたこととかあれば分かち合ってください。
私すごい内藤さんとさえバイブルスタディとかずっとやってて、それで内藤さんって結構バイブルスタディの時にほとんど喋んないんだけれども、前からねもうずっと喋んないんだけれども、でも時々ポッと喋ることが、おお、そうだったかな、そうで、そういえばそうだよねみたいなことをね、言ってくれるから、だから内藤さんの心の中では喋ってないけれども、ぐるぐるぐるぐるこうね、何かが渦巻いてるに違いないと思っていたんだけどね。それでだから内藤さんが、ね、病気になった後に内藤さんが心の中で何を ね考えているか聞きたいなと思っていて、で今回内藤さんが聖書箇所を選んでくれて、それで今朝内藤さんがこれを送ってきて読んだ時に、もう内藤さんここですかと思って、ですごいもうなんか言葉もなく感動したから、なんかやっぱりすごく内藤さんすごいなっていうのが、私はすっごい朝から大感動して、なんかこれを内藤さんが選んだことだけでもう本当ありがとうございますって感じになりました。
はい、
でもこれで内藤さんまた裏を書いたことを考えてなる、どうしようってこの中で実は裏を書いたことを考えてたらどうしようと思ってたけど、
自分はですね、この身近な人でその人に感謝できるますかということを考えてたんですよね。で自分はトレッドミル見るっていうのはこうペタペタ走るね、あれをやりながらこういつもこう YouTube を見るんですよ。面白い YouTube があるかなって。昨日たまたま本当にこれすごい神様のこのことが本当にこの感謝できるかっていうのをね、見せられたっていうか考えさせられたビデオを見たんですよ。まあなんか興味あったら皆さんに送りますけれども、まあ日本の家族のドキュメンタリーのビデオなんですけれども、その子は家族でお父さんお母さんがいて、で生まれてきた子供が心臓病で、もう医者からも移植とかしたんだけどアメリカ行って結局治らなくて、もう18歳ぐらいであなた死にますよって言われたんですって、宣告された。でそれを見てて、そのお母さんとお父さんたちは神様とは多分知らないと思うんですよね。でクリスチャンのこととかそういうの持ってないし、自分で生きてくれって言ってるんだけども、言ってるんですよ。でそのとにかく そばにいてほしいという気持ちなんですよ。でもう18歳ぐらいで結局亡くなるんですけれども、その女の子で最後にあの延命治療っていうんですか、それをやって、あのお母さんとお父さんはとにかく長く生きてくれって思ってんだけども、その女の子は最後に、そういうことやりたくない、ただあの生きてるっていうのは時間ではないと、やっぱりそのミストなんだっていうことをその女の子が知っちゃうんですよね。であのお母さんとお父さんは1秒でも1分でも1秒でも長く生きてほしいってその女の子に言うんだけども、結局その女の子は長さより密度を取ったということなんですよ。本当にあのお互いもうなんていうかその隣り合わせで暮らしてて、本当にあれなんですね、本当その存在にお互い感謝してるっていうか、すごい家族だなと思ってすごい感動したんですけども、まあ自分の家内を見て そこで少し反省しました、私は。本当隣の人を愛せないのに、あの伝道なんかできないと思うんですよ。あのそれが今の私の思いです。このだから身近な人をまず感謝したいと思いました。あ、どうぞ。
取るのかよってみんな向いちゃったじゃん。
いや、本当あのよかったら送りますよ、そのビデオ。すごく感動しました、私は。
内藤さんがここの箇所を選んだ、内藤さんの思いを私たちは想像することしかできないんだけれども、ね、病に倒れてから本当に悔しいだろうし辛いだろうし、その思いはね、私たちは想像するしかできないんだけれども、今こうして、ね、死んじゃってもおかしくなかった、ね、場合によってはそれこそそのまま天に召されてもおかしくなかった、でも内藤さんはあの今日もこうして生きていて、少しずつゆっくりだけどあの意思表示ができるようになって、ね、まあ、あの回復しているっていうのは素晴らしいことだし、そこには理由があるんだと思うんですよね。みんなそれぞれ与えられた命で、その病にね、若いうちに病気になってあの早く行ってしまう、同じような話を最近、うん、アメリカのもっと小さい女の子、うん、10歳未満の子がやっぱりあの治療がもう限界で、もうこれ以上治療方法がないって言った時に、彼女はもう延命治療しないっていうことを幼い中でも選んだ、もう私はあの十分頑張ったし、あの安らかに天国に行きたいからって言って、で家族もそれを彼女の意思を尊重して、あの中風状態にはしないで見送ったっていうニュース読んで、本当になんかそれぞれ与えられた命には理由があって、長さではなくてその人本人にも使命というかミッションがあるし、その周りの人間にも同じように考えて悩んでっていうミッションが与えられてるんだなっていうふうに思います。だから内藤さんが今日ね、この箇所を選んでくれたっていうことは、内藤さん自身が感謝をね、してできるようになったのか、それとも一緒にね感謝していこうよっていうメッセージなのか、原点に帰って一人一人が自分の今の状況を、ね、いろんな全てのことに感謝できるようになれるといいなと思います。以上。
ひかこさんは
何
か ふるっていうか、やっぱり一人一人やっぱりその感謝ということについてどうなのかっていう、
そ
そうですね、やっぱりこの内藤さんが選んでくれたっていうのも本当に、ね、感謝しか、まあ、内藤さんもいろいろこうあったけど、こうやって私たちと一緒にほぼ毎週礼拝、ね、を一緒にできて、でバイブルスタディは私も参加できてないんですけども、3年バイブルスタディも参加されて、やっぱり本当に本当神様ってすごい、ね、人だなと思ってます。内藤さんの、ね、家族の方もそうやってサポートをされてくれてて、こうやって内藤さんが毎週ここにこの場所に来られてるのも、その神様がそういう、ね、全部思ってくださってるんだなという、本当に、うん、心から感謝しています。で、まあ、ちさくんがさっき言った例で、その神様がいない存在っていうのを、私も今あると思ったけど、でもそれなかったらすごい本当にありえないなっていうのが分かって、うん、分かすぐ、それはありえないなって、なんかやっぱりいろいろ毎日いろんなことがあって、ね、なんかやっぱり神様に頼ってるっていうか、やっぱり他の人がその頼れない場合の人はどんな感じなんだろうかなと思って、ちょっと恐怖じゃないけど、それがちょっと今グッと思ってきたので、やっぱり神様の力ってすごいなと思います、うん、
ショウさん、それはジョウさんの話。
ジョウさんのあれを盗んできただけだったな、
うん、
話
で、うん、ショウさん
の
どうぞ。
いや、ね、こういう箇所を読むといつも思うことがあって、まあ、前礼拝の時に子供のメッセージでみんなに話したことあるんですけど、第一テサロニケ、まあ、開かなくていいんだけど、第一テサロニケの5章の17節にあることが、絶えず祈りなさいということがあって、その一言だけが、うちの母がっていうか、まあ、両親が寝てる部屋の壁に貼ってあったよね。なんか買ってきてあるもの、なんかなんて言うんだろう、陶器みたいなの、セラミックなんかわかんないけど、木の板に祈ってる男の子がなんか、そういう陶器かなんか、プラスチックじゃなかったと思うんだけど、貼ってあって、そこに絶えず祈れって書いてあって、それで小さい頃から、まあ、絶えずって言葉なんか分かんなかったけどね、祈れって分かるけど、絶えずってどういうことって親父に聞いたら、いつでも祈れっていうことを言われて、まあ、その親父に、まあ、飯食っとる時も、トイレ行っとる時も、たら、そうじゃって一言だけ言われて、それがずっと頭の中あるんだけど、そこの箇所って前後を読むとね、今のは17節だったんだけど、16節から18節まで読むとこう書いてあるんです。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これが、キリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですという箇所なんですね。で、すごい短いんだけど、なんかすごいうちらの信仰生活についてイエス様がとにかくこうしろっておっしゃってるような、そういう思いにさせられるわけです。喜ぶってなかなか難しいしね、全てのことを感謝するって難しいんだけど、でも絶えず祈るっていうのは目つぶって手を合わせるんじゃなくて、やっぱり心をいつも神様と通過って死後ですか、もしかして死後どうなの、分かんないね、
分かる
、まあ、とにかく心が いつも神様とつながってる状態っていうのが絶えず祈るっていうことなんだろうなと、まあ、当時はその親父がそうじゃって一言で済ました、その意味が分かんなかったんだけど、今になってはいつも心を神様に開いてるっていうことなんだなと感じて、そしたらいろんなことに感謝していろんなことに喜んでいけるんだろうなと、 100% できる人間なんかいないんで、まあ、ちょっと想像でしかないんだけど、うん、結局イエス様が我々に求めていらっしゃるのはそこなのかなと感じました。はい、
まあ、いつも内藤さんがこの箇所を選んだっていうのは本当にやっぱり神様の導きっていうか、本当に今苦しい状況じゃないですか。 その中で本当に感謝っていうか、いつも感謝しなさいって、やっぱり神様知ってるからかなとか思って、知ってるっていうかみんな知ってるんだけど、その思いましたね。やっぱり今千佳子さんが言われたように、本当に神様を知らなかったらどうなのかなっていうのを感じました。自分もだから、あのやっぱり本当神様を知ってない時はもうなんかその日その日を楽しく生きよう、まあ今もその日その日を楽しく生きたらなんだけども、感謝なんかどうでもいいって感じで、まあそういう感覚で生きてました。だから多分何かあった時に、何か問題があったらよくありましたけども、そういう時にあもうこれもこの人とはもうやっていけないとか、あこれこの問題はもう何かで発散しないととか、そういう感覚でいつも考えてましたけど、まあ今は本当少しは死にましたので、光が照らされているっていうか、良かったと思います。
やっぱりすごく これを今朝見た時に、いや内藤さんと同じ教会に行けてて良かったなと思って、すごい学ばされたっていう感じが、
うん、
本当に内藤さんに感謝して、ここの教会に来れたこともいつも良かったなと思うけど、改めて本当に良かったなと思いました。で、内藤さんの考えてたことの本筋から外れてるとか、
みんな好き勝手なこと言えなくて、
うん、
何もなければ
何もなければ
あの、はい、祈ります。神様、この今日のこの、時を本当に感謝いたします。脳梗塞で倒られてから1年と4ヶ月か、まあ、そんななりますけれども、その中で、先ほども話の中にあったように、本当に一番しんどい思いしてらっしゃるかもしれない、内藤さんに、我々がどんだけ励まされたか、そう思うと本当に感謝します。まあ本当ゆっくりの回復でありますけれども、前のようにつまらん冗談が連発できるようなぐらいに本当回復して、あれ、回復できるように、とみんなと、まあ、心の会話はできてるかもしれませんけど、言葉での会話もできますように、そしてそれがご家族への証となりますように、全てのことはあなたが益としてくださると聖書に書いてありますけれども、こういうことも全てあなたが用いてくださるようにどうかお願いします。また、この我々の小さい群れもどんどんあなたが用いてくださるようにお願いします。今日はこの後一部の、人たちはクイーンズの礼拝に行きますけれども、どうかそこでもいい交わりがありますように、そこでも我々が感謝して臨めるように、またこの1週間も私たちの中にいつも喜びがあって感謝があって、そういう習慣でありますようにどうか導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.